ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。
横手の
おいしいみっけ、
今回はスイカについてお届けします。ではお話を伺うのは、雄物川町の鈴木浩樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は鈴木さんの圃場からお送りしたいと思います。まずはじめに鈴木さん家の圃場なんですけれども、うん、これどれくらいの広さなんでしょうか。
この圃場は、私の持っているあのスイカ畑の半分ぐらいで、約50アールの圃場になってます。
今ここから見える距離でいうとどれくらいなんですか。
奥行きで50メートル、うん、で幅で 5.5 メートルぐらいの、今生育状態になってます。
はい、そうすると生産量はどれくらいになるんでしょうか。
この圃場です と、今見てもらってます、あの目印色をつけた棒があるんですけども、はい、これでだいたい3000をちょっと超えてるぐらいの数になってます。
この目印の棒はどんな意味があるんですか。
これはだいたい野球ボールぐらいの時に目印をつけていって、じゃあそれがいつの日のっていう報告を上げてやって、うん、で収穫の目処にするという形になります。
この棒で収穫の目処がつくんですね。では3年前はスイカを始めたばかりということで特になかったということなんですけども、現在こだわりとか難しい部分出てきたら教えてください。
そうですね、こだわりっていうのは、まあ、正直あの甘さにはこだわりたいとは思ってますけれども、結局自然が相手なので、何かに一つこだわって作るっていうものでもないのかなって経験してみて感じてます。それより、まあ、臨機応変に対応できる力の方、そっちの方が大切かなって。毎年毎年気温も違いますし、うん、雨の量も全然違ってくるので、まあ、あのその変化に対応できる、うん、のが一番いいんじゃないのかなっていう形で思ってます。
なるほど、柔軟に対応する力を3年間で見つけたんでしょうかね。
まだまだですけど
では今年のスイカの生育状況いかがですか。
そうですね、今年は定食、この圃場で4月の28日の定食だったんですけども、その後低温と雨が続いたり、うん、暑くなってみたり様々だったので、初期の生育としては若干遅れ気味でしたけれども、6月に入ってから高温が続いてますので、一気に、まあ、元通りといいますか、計画通りになったかなっていう感じですね。
かなり6月うちも暑かったですよね。そして現在はかなり玉大きいですね。
そうですね、うん、かなり本当に玉の方も張ってきてますので、まあ、今年も大玉傾向、うん、最近の集まりすごく大玉傾向なんですけども、うちもそうですね、その通り大玉になりそうな予感がしてます。
はい、ということで、まあ、こちらにあるのは夏丸、秋田夏丸ということなんですけれども、他にはどんな品種がありますか。
うちでは、まあ、あの出荷用としてはあの夏丸だけの栽培で、露地栽培という形になってますけれども、まあ、親戚だったりとか知人とかに聞くと、小玉のチッチが欲しいという声がありますので、そちらの方もあの送る分だけちょっとだけ作っております。
やっぱり一人暮らしとか各家族とかだと、冷蔵庫に入るチッチが重宝されるんですよね。
そうですよね、やっぱり冷蔵庫に入って皮が薄いっていうのは最高ですよね。ゴミも出ませんし、うん、
で大玉とかもあの仏壇の前にずっと置いておきたいみたいなそういう需要もありますよね。
そうですね、うちの仏壇にも、まあ、稲刈りまでありますよね
では1年を通しての作業、どんな作業をするのか教えてください。
1年の作業って言っても、スイカは定食してからだいたい3ヶ月間で収穫っていう形になりますので、ものすごくあのギュッと詰まった忙しい、仕事なんですけども、まあ、こちらの圃場は4月の28日定食で、まあ、その前に圃場、肥料をやったりマルチを引いたりという作業で定食して、 その時にちっちゃいトンネルですねを作っておくと、でそれの中でどんどん伸びてくるので、きれいに並べながら次の展開するまでの作業もすごく大変な作業があります。でトンネルを除去してからツルを一本一本並べ出して、ちっちゃい玉を外してまた、並べて、でやっと実がつくという形になるまで、そうですね、1ヶ月半ぐらいですね。でだいたいもう、着果という作業になってきます。で今ついて見てもらっているスイカですけれども、これが多分6月の15日ぐらいについている玉ですので、まだ3週間ならないですよねぐらいで、もうこの大きさになってる。早いです、スイカの成長はものすごく早いです。
ツルもかなり伸びますよね。
そうですね、下に私の圃場で 5.5 メートル幅でマルチの方を引いてます。でこれが今目いっぱいなってますので、すごいですよね。
もう1日でかなり伸びるという話でしたけれども。
うん、そうですね、1日で10センチは超えるぐらいの、やっぱりお日様の力と気温で伸びますね。
さて収録している今日は7月7日なんですけれども、鈴木さんのお宅では出荷はいつ頃になりますか？
出荷の方は夏丸露地栽培の基準で7月25日からという形になりますので、そこの日に出荷できるような形で、逆算しながら着火させているという状況です。
はい、そして放送の次の週の7月22日には JA 秋田ふるさとの雄物川収出荷所でスイカ出発式が行われるということです。今年も安全に作業が行われるといいですね。さて横手市中でもこの雄物川はスイカの名産地なんですけども、何か理由があるんでしょうか？
そうですね、うちの家でもスイカを作って50年経ってます。その時期っていうのが、去年 の, 令和の米騒動の時もちょっと話になったと思うんですけども、減反政策ですよね、昭和45年46年ぐらいから始まってますので、その時から、スイカの方作り始めてるみたいです。で、ここの土なんですけども、黒木土壌って真っ黒の土なんですよね。
黒いですよね、
で雄物川地区、ここの福地地区とあと八地地区っていう隣の集落になるんですけども、そちらの方がこういった黒木土壌で水はけがすごくいい土になってますので、多分減反政策始まってそれなりの面積を野菜でこなすとなると、土地利用型のスイカっていうのが一番合ってたんじゃないかなっていうところからの、スタートだったという話を聞いてます。
なるほど、土地に合ったということですね。ではスイカを買った後のお話なんですけれども、保存方法は冷蔵庫でいいんでしょうか？
そうですね、メロンと違って追熟するものでもないので、買った時からだと食べれるんですけれども、できるだけ早めの方が実は美味しいので、あまり 日持ちさせないで食べた方が、で、私たちなんかは冷蔵庫でかいのあるのでそちらの方に入れてますけれども、大玉今スーパーで買ってもカットが一番多いんじゃないですか、私もある程度タッパーにカットして入れてて、で喉渇いた時に食べるようにはしています。でも一番美味しい食べ方っていうのが、朝ご飯前に私は収穫行くんですよ。5時頃から収穫にしに行って、朝5時6時でもすごく暑い日あるので、その時はもう畑の中でパカーンと割ってそのまま食べる。冷たくて美味しいです。それが一番おすすめですので、ぜひお手伝いに来てください
農家さんならではの食べ方ですよね。羨ましい食べ方ですね。では最後に横手さんのスイカの PR をお願いします。
はい、夏丸の方ですけれども、この品種ができてもう何年ですかね、結構経ってきますよね。すごく市場からの評価もいいんですよ。すごくシャリシャリした甘いスイカですので、私たちは7月25日からの出荷ですけれども、大体20日頃からスイカの方は出荷になるというふうに聞いてますので、今年もこのように暑い日が続いてますので、すごく甘いスイカになっていると思われます。で農家もそのために暑い中頑張ってますので、消費者の皆さんにはぜひ、地元産のスイカを買っていただいて、美味しく食べていただきたいというふうに思います。
はい、今回お話を伺ったのは雄物川町の鈴木浩樹さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで横手市食農推進課からお知らせです。8月7日木曜日、横手市園芸振興拠点センターで食農フェスタ2025を開催いたします。開催時間は午前9時から午後1時半まで。センターの研修生が育てた採れたて野菜をお得に買えるセンターマルシェ、市政志向20周年を記念した餅巻き、当てたらもらえるスイカの重さ当てクイズ、旬の野菜や冷製パスタの無料提供などなど、横手の野菜とセンターの魅力が盛りだくさんの内容です。野菜販売やグルメの試食などは先着順でなくなり次第終了となりますので、皆さんお早めにお越しください。駐車場については横手市園芸振興拠点センターまたは対遊地域局をご利用ください。お問い合わせは横手市農林部食農推進課、電話0182-35-2267、35-2267までご連絡ください。以上、横手市食農推進課から食農フェスタ2025についてのお知らせでした。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。